こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版国土が日本人の謎を解くは、元建設省国土交通省の技術行政に長く携わり、国土学を提唱してきた大石桑が、日本人の社会意識や国家観を地理、災害、インフラ歴史の結びつきから考察する評論である。新版は産経セレクトの一冊として刊行され、現地の問題意識を新書版で読み直せる形にしたものだ。著者の中心的な前提は、国土は単なる背景ではなく、人々の暮らし方、共同体の維持、貢献力への感情、危機への備えを長期にわたり形作る条件だという点にある。本書は、なぜ日本人が貢献力を嫌いがちなのか、なぜ有事への準備が後回しになるのかといった問いを掲げる。同時に、災害の多い国でインフラを軽視することの危険を論じ、国土への持続的な働きかけを国家の責務として捉え直そうとする。日本人論と国土政策論を接続した問題提起の書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、国土学から日本人の行動様式を環境との相互作用として捉える。本書の核となる国土学は、国土を経済活動の舞台や人責化としてだけ扱わず、人間が手を入れ国土から恩恵と制約を受ける関係として考える見方である。日本は山地が多く、地震豪雨洪水などの自然条件に繰り返し向き合ってきた。著者はこうした条件を抜きにして、日本社会の価値観や統治への期待不信を説明することはできないと考える。重要なのは、地理的な決定論を提示することではない。厳しい条件があるからこそ、治水道路、港湾、土地利用といった人為的な働きかけが、生活圏の安全と豊かさを左右するという相互作用を強調している。本書が日本人の謎を論じる際にも、文化や国民性を固定的な性質として片付けず、長期の国土利用と社会制度の積み重ねに目を向ける点に特徴がある。この視点は、政策を短期の支出削減や採算だけで判断する際に見落とされやすい時間軸を導入する。国土政策を生活歴史共同体の基盤を維持する営みとして読み解くための枠組みである。次に、災害大国におけるインフラを平時の利便性ではなく生存基盤として位置づける大石の議論では、インフラは道路や堤防などの個別施設の集合ではなく、災害に強い社会を支える基盤である。日本では、普段は目立たない排水、治水、交通網維持管理の機能が、豪雨、地震、孤立、物流停滞といった非常時に初めて決定的な意味を持つ。したがって、整備の価値を日常時の利用者数や直近の収益だけに還元すると、防災、減災、避難、救援、地域の継続性といった便益が評価からこぼれ落ちる。本書はこの問題を、日本が災害の危険から逃れられない国土であるという認識と結びつける。整備後の維持更新を後継に退けることも、既存の安全を消耗させる選択になりうるという関与を持つ。ここでの主張は、あらゆる事業を無条件に肯定するものとして読むより、国土条件に照らした必要性、長期的な便益、代替手段の有無を吟味すべきだという警告として理解するのが適切である。インフラを目に見えにくい保険と捉え直すことで、公共投資をめぐる議論に安全保障的な資格を加えている。さらに、貢献力への反発と有事への不備を、国家の役割をめぐる問題として問う。本書は、なぜ日本人は貢献力を嫌うのか、なぜ日本人は有事に備えないのか、という問いを正面から掲げる。著者が問題にするのは、権力への監視、それ自体ではない。民主社会で行政権を検証し、乱用を防ぐことは不可欠である。他方で、災害対応、避難、治安、広域交通、国土保全のように個人や個別企業だけでは担えない仕事まで、公的関与への危機感から弱めてよいのかを問うている。危機は発生していない時には費用としてしか見えず、備えは後回しにされやすい。しかし災害時に必要な制度、情報施設、人員は発生後に即座に作れるものではない。この時間差こそが平時の政策判断を難しくする。本書の論点は、国家を万能な存在として理想化することではなく、国民の安全と国土の維持に関して、どこまでを公的責任として引き受けるのかを明確にすることにある。自由や効率の議論と、共同で危機に備える能力を対立させず、両立の条件を考えるよう促す点に、この日本人論の政策的な意味がある。そして東京一極集中を、効率の問題だけでなく、国土全体の脆弱性として検討する本書の重要な問題提起の一つは、東京一極集中への批判である。人口、企業、機能、行政、情報、金融などが首都圏に過度に集まれば、平常時には取引や移動の集積効果が生じる場合がある。しかし著者の視点では、集中は同時に巨大災害や交通通信の途絶が起きた際の損失を一箇所に積み上げることでもある。中枢機能と人口の集中は被災地の問題にとどまらず、全国の行政、経済、物流へ連鎖的な影響を及ぼしうる。 さらに地方の人口減少や生活基盤の縮小は国土の隅々に人が住み、農地森林道水系などを管理してきた条件を弱める。このため地方政策を都市への人口移動を妨げる感情論としてではなく、国土管理とリスク分散の問題として扱う必要がある。本書は地方に同じ都市機能を一律に複製する処方箋を詳述するものではないが、集中による短期的効率と分散による冗長性継続性を比較する視点を示す。国土の安全を考えるなら、どこに住み、どこで機能を維持するかは全国的な課題だという主張である。最後に、財政経済の議論に対し費用対効果だけでは測れない国土の時間を持ち込む。本書はインフラ軽視や財政運営をめぐる通念にも批判的である。著者が焦点を当てるのは、公共的な施設の価値が建設時点の支出と短期的な利用量だけでは十分に把握できないことだ。例えば災害時の代替路、堤防の安全余力、地方での移動可能性といった価値は平時には数値化しにくい一方、失われた時の損害は大きい。また更新や補修を先送りすれば、将来世代は老朽化した施設と大きな復旧費用を引き受けることになる。大石はこうした長期性を踏まえ、必要な国土基盤への積極的な財政支出を重視する。ただし読者はこの主張を個別の事業評価を不要にする原理として受け取るべきではない。むしろ費用対効果の算定に防災維持管理、地域存続、非常時の代替性、世代間の負担といった要素が適切に入っているかを問い直す契機になる。本書の特色は、経済論を抽象的な財政規律の対立に閉じず、実際の国土が老朽化し災害を人が暮らすという具体的条件へ引き戻す点にある。結論として、本書は土木防災地域政策に関心がある読者だけでなく、日本人論や国家論を文化論だけでは物足りないと感じる人に向く。著者は国土交通行政と土木の知見を背景に、国土の条件が人々の意識と制度選択にどう関わるかを論じるため、一般的なインフラ入門書よりも射程が広い。道路や堤防の必要性を説くだけでなく、公権力への感情、有事への備え、東京一極集中、財政観までを同じ問題系に置く点が特徴である。読者は公共投資を無駄か必要かという単純な二項対立で見るのではなく、災害時の機能、維持更新、地域の継続、リスク分散を含めて判断する視点を得られる。一方で本書には著者の明確な規範的立場がある。インフラ整備や積極財政の評価に異論を持つ読者も、結論をそのまま受け入れるより、どの便益を重視し、どのリスクを社会で引き受けるべきかを検討しながら読むと良い。国土を背景ではなく、社会を支え、同時に社会から手入れを求める存在として捉える、その発想の強さが同種の時事的な日本論や政策批評と本書を分ける。ご支援いただける場合は、大石くわポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。